皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第113回目。本日の放送は前回の立花さんからのご紹介でボードメンバーの萩原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは萩原さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。またまた登場の萩原さんなんですけど
話になりそうですね。
でも萩原さんのその内容は本当皆さんに、物販の会員の皆さんにすごい好評で、すごい分かりやすいとか、あ、ためになりましたっていうのが本当に、私がね、リアルにお会いした時に結構会員の皆さんに聞かれる、言っていただける機会が多いんですけど。
あ、それ良かったです、うん、もうなんか自分で自分の聞くと分かりづれえなと思うんですけど。
いやいやいや、いや本当に萩原さんの話はね、いろいろ例えで言ってもらえるんで、非常に、はいはい、うん、私も腑に落ちるというか、
癖ですよね、あれは。
なかなか、あ、こう言ってきたかという感じで、いつも本当に勉強になってます。
あ、ありがとうございます。
ではでは、萩原さん、まあ、あれですね、最近のその、この物販業界といいますか、
はい、
楽天にしろ、アマゾンにしろ、こう、その EC 業界、EC 物販業界、結構いろんなことが起きてると思うんですけど、ここ最近。
そうですね。例えばどんなことです
か？例えばその、物販の Facebook のコミュニティにも、書かれてましたけど、
はい、
例えばその、Amazon の、
はい、
これは AJ が書いてたのかな？その、Facebook グループで Amazon のレビューのグループ、
はい、
うん、ここ、うん、まあ、こういうのがなんかもう、
なんか前からいっぱいありましたよね。
ありましたよね。
で、
まあこういうところの、まあ、なんて言うんでしょうね。アマゾンからの、まあそろそろ、締め付けといいますか、チェックも入ってくるんじゃないかなとも思うし、
はい。
なんか噂によると、その、もう Amazon.com はもうこういう Facebook からの、そういうレビュー依頼とか、なんかそういうやつは、どんどんアカウント停止されてるらしいんですよね。だからまあ、そろそろこういう波といいますか、JP の方にも来るんじゃないかなと思うし、あと楽天は結構その、なんていうの、去年からその罰金制度があったじゃないですか。できたじゃないですか。
はい。
で、それによるその、締め付けというか、チェック体制というんですかね、はい、かなりこう、いろんなところで聞くんですけど、
はいはいはい、
この辺どう見てますか、萩原さん的に。
まあ、楽天のレビューですよね。まあ、何らか対策はされると思うんですけど、近々。だからあんまり変なことしない方がいいだろうなと。
まあまあ、まあ当然なんですけどね、そこは。
やっぱりなんていうんですかね、レビュー不正にしてればなんかいつかアマゾンから叩かれる可能性はあるじゃないですか。で、基本的にやっぱ今までやってきた経験上、可能性があることっていつか起きるんですよね。
はいはいはいはい、
可能性があるんで、
はいはい、
0.1% だったら1000回に1回起きるわけで、0.01% でも1万回に1回起きる、可能性があることが起きるんで、これなんかあんまり気をつけた方がいいだろうなと思って、おともししてる人がいれば。
そうですよね。
ただ規制も多分相当難しいだろうなと思っていて、ただ不正レビュー入れた人がアカウント飛ぶとかそういうのがあったとしたら、絶対的に証拠はなきゃいけないわけじゃないですか。ただ、はいはい、今こう中国の人のレビューとか、完全に証拠がないようにやってるんで、できないのと、明らかに語がすごいついてて、
はいはいはい、
突然出てきていきなりレビュー200とかっていうのがあるじゃないですか。あれが明らかにダメだからダメかって言ったら、昔あったんですけど、 あの Google の SEO で、
はいはいはい、
アックリンクを思いっきり貼りまくれば SEO 上がるっての
は、はいはいはいはい、昔ね。
で、うん、しょうもないページからも何万ページアックリンク貼ると上がるっていう時期があって、
うんうん、
でバックリンクがあまりにも貼られたらスパムになるんですけど、
うんうんうん、
それをいいことに、うん、逆位 SEO ってあるじゃないですか。
逆位 SEO、はい、
競合他社のページをバックリンク貼りまくって、
うん、
県外に飛ばしちゃうっていうサービスがあったん
です。怖いな。え、そんなことあったんですか。
そうです、そうです、そうです。
だ
からそれと一緒で、多分おそらく Amazon も、
うんうん、
明らかに怪しいからって、それをアカウント飛ばすようなことをしたら、
うん、
おそらく逆 SEO みたいなことが起こるわけじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい。
っていうのとか、総合的に考えると、アマゾンの対策がすごい難しくて、アマゾンってやっぱりその、商品に対してのレビューであって、
はいはいはい、
販売者に対してのレビューじゃないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だから、誰の持ち物なのみたいな子もあるし。
ああ、なるほどね。
いろいろ難しいんだろうね。多分でも、今の現状はちゃんと把握してて、
うん、
しかも、根っこのところからごっそり行くと思いますよ。
うんうんうんうんうん。
多分、おそらくアマゾンも合理的な会社なんで、
はいはいはいはい。
出しごっことかはしないと思うんですけど。
うんうん、なんかやっぱり、なんていうのかな、その人が本当にか、レビューをつけたいっていう、その感覚っていうか、あの、サイクルっていうんですかね。多分、楽天もアマゾンも あるとも思うんですよね。なんかこう調べれば。
はい。はい、
うん、このパターン、なんて言えばいいのかな、このパターンだと、このぐらい売れて、例えば、この辺の、この商品の、まあ、このカテゴリーで、これが何個売れたら、だいたいレビューは何件つくみたいな、そういう統計的なものは持ってると思うんですよね。で、それが明るさまにこう、ね、数字が違ってたら、やっぱここおかしいんじゃないかっていうのは、こう出せると思うんですよね。だからそういうのとか、あと、例えば、なんだろうな、その、レビュー、をつける感覚っていうんですかね。感覚っていうか、その時間の置き方っていうか、日数の置き方とか、はい、なんかそういう、を調べると、あ、これちょっと不自然だなとか。
まあ、短期にたくさん入るとですよね。
うん。要はそういうことなんですけどね。
楽天なんか人が見てるから、
うんうんうん、
不自然だったらアウトみたいなとこあるじゃないですか、ね。
うんうんうん、まあでもこの辺はどんどん規制は厳しくなっていくでしょうね。当然。
なるでしょうね。
うん、
多分数年後はよくあの頃あんなことできたね、みたいな。
うんうんうんうん
うん。まあなんとかなんないことには、
うん、
大変なことになってますからね、今。
そうですね。
はい。
だって、ね、やっぱりインターネットで物買う時の、その、なんでしょう。やっぱ判断基準っていうか、あ、これ大丈夫なのかな、商品ページ見て、いいことばっかり書いてあるけど、実際どうなんだろうって、やっぱり一番そこ不安じゃないですか。
はい。
で、最後にっていうか、まあ最初に見る人もいるだろうけど、レビューを見て、ああ、なんかこう、買ってる人も満足してるな、みたいな。
はいはいはい。
星が 4.5 みたいな。星4つみたいな。あ、これだったら大丈夫かもしれないみたいな。それでなんかね、ポチッと押すみたいな感覚もあると思うんで。そこの信憑性がね、今、ぐらついてるようだったらやっぱり。
これ一般ユーザーにそれが周知されてきたら相当大変なことですよね。大変、
そうですね。そう。
多分それも多分近い将来だと思うんで。
まあだから、Amazon もなくても、そういう、ね、Amazon もなくても、っていうことじゃないけども、まあ、EC 業界はその辺はやっぱり、信憑性がなくなっちゃうと、本当に、元から崩れていくような感じですもんね、その辺は。
まあ、アマゾンのレビューが全部信用ならないっていうことがバレたら、
えらいこっちゃ。
大変ですよ、
ね。うん。えらいこっちゃ。まあ、この辺はどんどんどんどん整理されていくでしょうね、でもね。
うん、まあ多分時間の問題じゃないかなとは。
うん、そうですね。はいはい。あと、なんかこう、萩山さんが見てて、まあ、楽天にしろ、アマゾンにしろ、なんかこういうのがちょっと変わってきたなとか、気になるなっていうのはあります？
変わってきたな。うん、まあ楽天はやっぱ厳しくなってますよね。
厳しくなってますよね。
あの違反に対して。
あの普通になんか、年商1億とか2億とか売ってる店舗もどんどんなんかこう、罰金というか、規制されてるみたいですもんね。去年なんかも結構聞いたもんな。何件か。
そうですね。うん、相当ただでも楽天厳しくなってる。ただ、罰金制度で儲けてるだけじゃねえの。
あらり 100% ですもんね。
だって儲かるじゃないですか、あれすごい。い
や、儲かりますよね。
広告より儲かるんじゃないか。儲けながらしかも、健全化されていくっていう。合理的には。
あれはでも。
っていうのもあると思いますよ。ある程度。
確かに。それはありますよね。
で、あとはまあ罰金制度で、まあ多分アマゾンがこんな状況っていうのを、ヤフーも楽天もよくわかってるから、信用度を勝ち取ろうとしていますよね。
あ、なるほど、なるほど。
だから結構自分なんかアマゾンの方が買うのは簡単だけど、何しろ信用ならないんで。だから結構楽天で買っちゃうことが多いですね。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、そうですか。
特に、もう分かりきってるものはいいんですけど、選ぶもの。
はいはいはいはいはい、はい。
知ってて買うものはアマゾンでいいんですけど、そこで初めて選んで買うようなもの。
例えばどんなやつですか？
例えばなんだろうな、最近だと。
服とかですか？
服はどっちも買わないですね。
ああ、そうですか。
はい。服はやっぱなんかセレクトショップ系のなんか。
ZOZO とか？
ZOZO も前は買ってましたけど、なんか。ZOZO じゃ、ZOZO でもたまに。
なるほど、なるほど。
まあ楽天、アマゾンで服はなかなか買えないですよね。まあそんなこだわってるわけじゃないけど。例えば、最近買ったのは自転車だったりとか。
あ、自転車買ったんですか？
はい。自分のじゃないですけどね。
子供の。
あ、いや、嫁の自転車ですね。
ああ、そうだったんですね。
はい。
あ、それは楽天なんですか？
楽天。あと食品系なんかそうだし。
ああ、ほほほほほほほ。なるほど、なるほど。
まあ、食品はまあ当然っていうか。
ガジェット系は楽天ですか？あ、アマゾンですか？
いや、
それも
微妙なんですよね。ガジェット系こそ、チャイナセラだらけっていうのを知ってるんで。だからもうそれこそ、モバイルバッティだったらアンカーとかも知ってなきゃ買わない。感じですね。
なるほど、なるほど。
レビューなんか当てになんないし。リサーチしててもなんかその、レビューを読み込もうって言ってるけど。
はいはいはいはい。
どれが本当かどうか選別をしなきゃいけないっていう。
ああ、そこのフィルタリングが、かけないとダメなんですね、もう。
はい。
なるほどね。そうすると、その、あ、レビューの、あ、なんでしょう、信憑性は、楽天の方がいいんですか？萩原さん的には。
楽天は多分不正レビューすごい少ないでしょ。
はいはいはいはいはいはい。
相当少ないんじゃないかな。
じゃあリサーチするときのレビューはもう、あ、アマゾンを当てにしないで、当てにしないでっていう言い方もあれだけど。
あの、結構わかりやすいんで。わかると思うんですよね。
なるほど、なるほど。まあ、いますけどね、パッと見。なんか、あの、ここ2、3ヶ月の、その、登録で、一気に100件ぐらいレビューついてるって言うと、ちょっと待ってって思っちゃいますもんね。
そうですね。だから明らかに5が異常なほど多かったら、ちょっと当てにならないから、あかんよとか。
確かに。
3とか2とか1だけ参考にしたりとか。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。逆に、低評価の方が、あの、参考になるレビューかもしれないですもんね。本当。
そっちは参考になりますからね。なんか、レビューもなんか今5段階じゃないですか。
5段階ですね。
最近よく思うんですけど、ものすごいいい商品作っても、普通の商品と同じぐらいのレビューの点数になるんですよね。
なりますね。
だから、なんつうか、なんか、不満がなければ5になるじゃないですか、基本的に。ものすごい良くても5じゃないですか。
はいはいはい。
叫びたいぐらいでも。でも、1個でも、ちょっと問題があったら1になるじゃないですか。
なるなるなる、なりますね。
だから、単純に機能が少なければ少ないほど、あの、1がつく可能確率が減るわけじゃないですか。だから。
はいはいはいはいはい。
シンプルな無難な商品ほど点数が上がりやすいんですけど、これだと本当にいいものがよくわかんないなと思って、楽天のカニなんて、
カニ？あ、カニ。
カニ。
カニ。はいはいはい。
よく 4.6 とかあるんですけど、大体まずいんですよ。安いやつは。
安くて、4.6 でもまずいんですか？
まずいんですよ、大体。
そうなんだ。
まあ安いなりなんですよ。
はいはいはい。
でもまあ、なんですか、みんなまあ、食べれなくはないから、まあいっかみたいな、5にしてるんですけど、でも本当にたまにすごい、それ一回失敗したからちょっと、レビューは少ないけど、少し高いところで買ったんですけど、ちょっとやっぱ物はいいんですけど、
はいはいはい。
同じぐらいの点数なんですよ、やっぱ。だから、なんつうんですか、減点法というか。
はいはいはい。
だから5は普通で、だから10段階とか作ってほしいなとか思いますよ、
ね。ああ、なるほど。
ものすごいいいみたい
な。ああ、なるほどね。あ、もっと細かくしろと。
しないと、普通がベストになっちゃうんですよ。
はいはいはいはいはい。
無難が。
いやだって、レビュー、あの、うちもそうですけど、なんか、まだ来てないからマイナス1って、よくわかんないですからね。いや、まだ来てないって、こっちのせいじゃないだろって思っちゃうんですけどね。
ファスナーを上下両方から開けるやつとかあるじゃないですか。
ああ、ダブルジッパーね。はいはい。
ダブルジッパー。
うん。
の方が便利なわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
ただ故障確率が増えるから。
増えますね、増えますね。
レビューが下がっちゃうとか、そういうことが起こる。
ありますあります。使いづらかった星一つ減点ですとかね。
はい。
いやいやいや、それ、あなたが選んだんでしょうかってね。その機能をあなたが選んだんでしょって。
便利機能をつければつけるほど。
うん。
だって最近たまに思いますね。
なるほどね。
なんかあんまり、レビュー制度もちょっと考えもんだよな。
まあ、でも星10とかってつけたら、でもめんどくさくないですかね、萩原さん。つける方も。
多分突然そんなことできないと思うんですけど、ものすごいものがよくわかんないっていうのは問題だなって。
はあ、はあはあはあはあ、
普通とものすごいが同じ点数になっちゃうのが問題だなって。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、例えば、Bose のスピーカーなんかすごいいいはずなのに。
はいはいはいはいはい。
チャイナセラーが売ってるスピーカーと同じ点数になったりするわけですよ。
ああ、なるほどね。なるほどね。その差は何だと。あ、その差はないのかと。
その差は、悪いとこがあるかないかだけの話で、いいとこは限界後だから。 まあ、しょうがないですけどね、それは言ってても。
まあ、そうですね。この辺は難しいやな、でもな。
だから、どんどん機能を削ぎ取って、無難なもの作るしかないな、と思うし。そうすると安くて中途半端なものしか世の中に増えないだろうな。
まあいいものだけが残ってくれれば一番いいですけどね。まあそのいいものっていうのもな、その人、その買った人の、ちょっとその感覚にもよりますけどね、その人の。
まあそうですね、値段もあるし。
うん、なるほど。まあ、ちょっとレビューの件はね、まあこれはず、
まあしょうがないですけど
ね。まあこれ、まあでもずっと、いろんなとこで多分、まあ問題になるっていうか、引っかかることじゃないかなと思いますけどね、今後も。
まあ、なんかそのうちできるんじゃないですか、そういうプラットフォーム
だと。うん。なるほどね。ちょっと話変わっちゃうんですけど、萩原さん。
はい。
前回の、ウェビナーで、山本さんが出ていただいて、
はい。
もう、なんでしょう、売り方というか、やり方と言いますか。もうかなり、はい、まあ、初めて聞いた人は衝撃的な、ウェビナーだったんじゃないかなと思って、
はいはいはい。
たんですけど。
はい。
うん。で、第2部でしたっけかね。クラウドソーシングの、その、使い方の話なんかも、はい、すごいためになるなと思って聞いてたんですよ、私も。
はい。うん、はい。
で、萩原さんがちょっとコメントで言ってた、その、クラウドソーシングをこうまとめる、
はい。
そういう会社というか、マネージメントができる、人が今度重要になってきそうですね、みたいなことをおっしゃってたんで、
はい。
うん。ああ、なるほどな、そういう時代にもなっていくのかな、と思ってちょっと聞いてたんですが、
はい。
その辺、萩原さん、前ちょっとおっしゃってたのを、またお聞きしたいんですけど、
はい。
今後、その辺ってどう思われます？また同じような感じになると思うんです。話し方になると思うんですけど、前回のウェビナーと。
ああ、なんかでもこのクラウドソーシングっていうのは、うん、みんな物販やってる人は結構、初めの頃から普通に使ってると思うんで。
外注ってね。
はい。
うん、
ただ革命的にすごいことなんですよね。
はいはいはいはいはい。
たった一人で、
うん、
10人ぐらいのプロフェッショナルを使ってものを走行できるっていうのは、
はいはいはい、
すごいことで、
うん、
本来だったらその10人を雇うのに、
うんうん
うん、何十人も面接して、
はいはいはいはいはい、はい。
その中から何人かを選んで、採用して、保険入れて、パソコンを支給して、会社の理念とか理解してもらって、契約して、で、場所も必要なんで、占有面積も必要じゃないですか、会社の。席を準備してあげて、
車で買うんだったら、車のね、駐車場も確保しなくちゃいけないしね。
なんかのプロジェクトがスタートできるわけじゃないですか。
はいはいはい。
もうまずそれまでの時間も相当長いんですけど。
はいはいはい、はい。
それが、それこそもうものの一週間ぐらいで、
うんうんうん、募集かけちゃえばね。
外注に疲れるじゃないですか、一瞬で。で、二週間後にはもう仕事進めて、あの人たち仕事早いんで、もうめちゃくちゃ。
はいはいはい。
とにかくあの人たちって、単価安くて数も分かると儲かんないんで、仕事のスピードがめちゃくちゃ早いじゃないですか。
うん、
なんで、あっという間に物ができちゃうっていう時代になってて。で、なおかつ会社で育てるっていうのは昔よくやってたんですけど、
うんうんうんうん、
特にデザインとか、プログラムとか技術的なことになると、はい、うん、育つのにもう年単位なんですよね。
はいはいはいはい。
育てたのに育てなかった人もいるし。育った人は大体独立するし。
はいはい、萩原さんのその会社の中でもそういう感じだったんですか？
当時の会社で、できた人たちは今全員独立してます。
はぁ、なるほど。
はい。
じゃあ、できない人だけが残ってんですか？
だ、会社にいないと困る人ですよね。だもう、どう考えたら時代の流れ的にその、できる人は会社に残る理由がそんなになくなってきてるじゃないですか。ただやっぱり、その、大きいプロジェクトとか、
はいはいはい。
動かすには大きい会社が入ってないと、できないから、はいはい、そういう意味で、その組織の中で活躍するのが好きな人もいるんで、うん、
なるほど、なるほど。
そういう方に動く人多いですけど、うんうん、特にクリエイティブな業界とかは、
はいはいはいはい、
そうじゃない場合が多くて、うん、むしろ会社なんかで使われてると、うん、とんでもない費用で、もう夜中までこき使われるんで、本当ですよ。死人が出るぐらいですからね、テレビ局とか。
ああ、ね、電通とかね。
はい、うん。だから、そういう動きになるんだろうな、っていう。うん、今、平気で、クラウドソーシングで募集すれば、
うん、
まあまあな好きな人が捕まったりするんで。
そうですね。
うん、なおかつ、結局、会社に人を集めてやんなきゃいけないっていうのは、うんうん、結局やっぱあれなんですよ。普通の社員じゃ、昔フレックスって流行ったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
フレックス制みたいなやつ、うんうん。いつ自由に会社来てもいいよ、うんうんうん、自宅でやってもいいよみたいな。うんうん、あれってうまくいかないんですよ。
うん、あ、なんでですか？
結局、会社員の人って自己管理ができないんですよ。
うん、ほうほうほうほう。
自分の気持ちのコントロールというか。
うん。
菊池さんも経験あると思うんですけど、
うん、
独立した初めの頃って、うん、自己管理が大変だったじゃないですか。
あ、大変です。
誰も、あ、起きなくても誰も怒らないし。
そうそうそうそうそう。
働かなくても誰も文句言わないし。
そうそうそうそうそう。
まず初めにやることは、まず自分の自己管理だ
から。ああ、ですね。そうそうそうそう。
そこをクリアした人たちが、フリーで働いてるんで、
う
ん。
はいはいはいはい。
だから、管理しなくていいんですよ。基本的に。
はいはいはいはい。
ただやっぱり、募集して会社に来るスタッフとかは、うん、うちのスタッフもそうだけど、うん、自己管理してあげないと仕事ができないんですよ。
ああ、
自己管理、はいはい、管理してあげないと。
はいはいはいはいはい。
そうなってくるとやっぱり組織として一個の会社が集まってやった方がいいし、うん、あと大きい会社とか、この話にするとなんかみんな外注の方がいいんじゃないかって話。そういうわけじゃないし。
うんうん、
川下さんみたいに組織でしっかり形を作る人もいれば。やっぱクラウドソーシングっていうのも革命的にすごいもんで、これからもっと加速するんで。ウェビナーでもちょっと話したんですけど、その本当にもう、老人のボケ防止でやったりとか、
はいはいはい、
まだ、高校生が、
はいはいはい、
ロゴ作りますって募集したりとかして。
高校生が何ですか？
ロゴを作りますとか言って。
あ、ロゴ、ロゴ、
はい、
はいはいはい。
デザインの、
うん、
クラウドソーシングで働いたりするんですよね。
はいはいはい。
デザイン覚えたてでちょっと腕試しみたいな感じで。
別
にまあまあいいのにめちゃくちゃ安くて。
単価安くても別になんか、その実力を認められたことに対しての評価っていうんですかね。それで
飯を食ってない人っす。
うんうんうんうん。
あと主婦のちょっとした暇つぶしとか。
はいはいはい。
だともう恐ろしい値段で、うん、それと、マジな30代、20代が戦わなきゃいけないから、
なるほど、
ね。クラウド競争もすごいんですよ。
いや、最近ちょっと見てるんですよ。クラウドワークスとか、他の外注サイト。
はい。
結構みんな安いっすね、本当に。
安い。
ねえ。え、こんなんで受けてくれるんだって。逆に、こっちが仕事を取ろうと思う、立場だったら、こんな単価安くて、やってらんねえだろうなと思うの、結構見ますもんね。
そうなんですよ。
それでも、募集っていうか、その応募入ってんですもんね。
なんかすごいなんか、その、新しい形だなと思って。
うん。うん、そうなんだよな。だって、なんだ？え？バイマの登録1件50円とか30円とか。ありえなくないですか？
ありえない。だから、それはウェビナーでも話した根付けを知らない人なんですよ。
うんうんうんうん、
それが後でどんだけ苦しくなるかっていうこと、
うんうんうん。
あとはもうそもそも時間が余ってしょうがなければ、
うん、
何十円でも多分稼げた方がいいっていうことだと思うんですよ。
うんうん、だからこれ1ヶ月やって、え、月いくらなんのとかって思っちゃいますよね。
そのうち法律はできんじゃねえから、最低賃金。
なるほど、最低賃金。
結局その競争で、普通の社員は、どんどん安くなってって、
うん、
最低賃金やんないと、いいように会社に使われちゃうようになっちゃうから、できるわけじゃないですか。
うん、
それと同じようなのができないと、
うん、
とんでもなくなるだろうな。
ね
で、
はいはいはい、
そんな外注が、
うん、
たくさんプロフェッショナルが、
うん、
使える状態で、うん、で、結局社内のスタッフを育てようとした場合に、うん、過去の経験上時代の進歩についていけないんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
時代の方が早いんですよ。
うんうんうん、
特に今は。ただその、クラウドソーシング使ってると、その時代に合ってる人たちにすぐお願いもできたりもするし、いろんな意味で合理的だなと思って。
はいはいはい、はい。
で、多分なんかあの、仮想通貨のブロックチェーンとかあるじゃないですか。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。